パレスチナ連帯、イスラエル支持の日本政府に抗議を。質問者は、洞口智子、革新。イスラエルの恐るべきジェノサイドと、それを背後で支える各国政府に対し、全世界でパレスチナ連帯の戦いが空前の勢いで拡大しています。1月25日の杉並区議会第1回臨時会で、パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等の実現に関する決議が採択されましたが、この決議は人道目的の停戦を求めるとしながら、イスラエルのジェノサイド、犠牲者の大半が女性と子供を非難せず、事実上容認、擁護しています。また、ガザの事態をイスラエル軍のジェノサイドでなく、イスラエルとハマスの軍事衝突による危機的状況と事実を曲げ、イスラエルとそれを支える各国政府を免罪しています。岸田政権はイスラエルの自衛権支持の立場ですが、日本政府の対応と決議について岸本区長の見解を伺います。
国は国際社会と連携し、イスラエルとパレスチナの恒久的な和平と安定に向けて最大限の努力をすべきです。決議については、ガザ地区にて人命が危機的状況にある中、区議会として一刻も早い事態の解決に向け決議したものと受け止めており、賛同します。
ジェンダー平等、教育、自転車交通ルールについて。質問者は、楠山美希、共産。性暴力、性被害を根絶するためにも、ジェンダー平等、暴力や安全確保を含めた包括的性教育を大人も学ぶことが必要です。講座などの取り組みを求めます。
大人自身の性の知識をアップデートすることは意味があります。各所管の実施する専門講座を一体的に合わせた講座として実施できないか研究していきます。
教員不足は区だけで解決できることではありませんが、区独自にどのように取り組んでいるのですか？
昨年、臨時的任用教員や時間講師などを募集し、およそ20名が採用等につながりました。
不登校児童生徒や保護者に対するアンケートを行い、施策に生かすことが必要ではありませんか？
サザンカステップアップ教室の生徒からの意見聴取、不登校の親の会への参加などで支援ニーズを把握していきます。
区民移行調査等では、自転車利用者に対し、交通ルールの徹底を求める声が示されました。対策をどう強化するのですか？
自転車は車両であり、交通ルールの徹底が何より重要です。警察との連携を強化し、交通ルールの周知、徹底に注力していきます。
学校の水泳事業、プールのあり方と教員の働き方改革。質問者は、宇田川雄二、武藤。コロナ禍が収束に向かう中、小学校、中学校の水泳事業が戻ってきたと思えば、地球温暖化の影響によるものなのか、異常気象、高温により、東京でも熱中症警戒アラートが発令され、水泳事業が中止されることが多くありました。各学校の立地条件において、プール事業の開催頻度が変わってしまうことは、公教育として見過ごすことができない課題になります。水泳指導、プールの外部委託化を抜本的な解決策として議論していないのですか？また、学校教職員の働き方改革における水泳事業について、 どのように考えているのか確認します。
学校のプールで学校の先生が教えるという、これまでの水泳指導のあり方を変えていく必要があると強く感じています。杉並第二小学校改築時の民間施設を利用した水泳指導は非常に効果的でした。水泳指導の一部を外部委託化する可能性など、これからの水泳指導はどうあるべきかを検討するとともに、教員が本来担うべき業務の適正化を図り、働き方改革につなげていくことができればと考えています。
未来世代へどんな善福寺川とその流域を残したいか。質問者は、ブランシャー・アスカ、緑具。都では、モデル地区を選定し、面的にグリーンインフラを導入し、効果を測定する提案もあります。善福寺川流域で、モデル地域に名乗りを上げてはいかがですか。アメニワ展示場エリアの設置等、産官学民で協力し、事業化の推進を求めます。
グリーンインフラを区民等と共に考え進めます。都のモデル地域の実施にあたっては手を挙げ、地域住民に多面的な効果等を知ってもらい、自分ごととして捉えてもらえるよう取り組みます。
グリーンインフラの効果を定量化する知識と情報、調査が必要です。学術機関と連携協定を結び、杉並を都市での流域治水やグリーンインフラの調査研究を進める拠点とするよう検討をしてください。
専門家や学術機関等と関わり、現地作業を通じ、善福寺川の流域治水やグリーンインフラの調査研究が進むよう取り組みます。
未来世代にどのような善福寺川とその流域を残したいのですか？
動植物が生息、生育、繁殖し、区民も潤いと安らぎが実感できる川として後世に残し、周辺の公園等に緑のベルトをつなげ、豊かな自然が広がる流域となるよう尽力します。
障害児の放課後等の居場所は、既存の枠にとらわれない整備を。質問者は、鈴木千鶴、医務。放課後等デイサービス、移動支援、日帰りショートステイ、それぞれ利用の際にネックがあります。既存の枠組みではない、障害のある中学生以降の居場所について、早急な実現を要望します。
安心して過ごせる放課後の居場所の重要性を視察で再認識しました。特に中学生以降の居場所は喫緊の課題です。実行計画において令和8年度の整備へ検討しています。
中学生になっても学童保育を利用したいとの声があります。制度の成り立ち、決まりや課題は何ですか？
事業創設当初から小学生が対象です。区独自で実施する場合、障害のある中学生を含むことに制度的な制約はありませんが、安全確保、財政面など様々な課題があります。
インクルーシブの意識が少しずつ浸透していますが、支援級のある中学校の部活動の状況は？
特別支援学級の生徒も希望により陸上部や合唱部、美術部などの部活動に参加しています。各校様々な工夫や配慮を行っています。
同一事業所で介護保険、障害福祉サービスを行う共生型サービスの区の今後の道筋は、
他区に先駆けた助成制度を含め、効果検証で明確にします。
介護人材確保と支援、介護と災害、ヤングケアラーについて。質問者は、松本光一、立憲。介護報酬改定では、介護人材の確保に向け、報酬を上げるための方策が示されましたが、まだまだ足りないという声が多いです。区でも方策を考えているのですか？
処遇改善は第一義的に国や都が対応すべきものであり、区としては制度の周知や届け出、申請手続きの支援に力を注ぎます。
災害時も訪問診療医同士の連携や訪問診療の安定的運用が大切です。区は杉並在宅医会の発足をどう捉えているのですか？杉並在宅医会では、区外の訪問診療医との連携についてどう考えているのですか？また、ICT 利用の取り組み、他業種との連携についても伺います。
杉並在宅医会では、多職種連携、ICT システムの活用を推進するとしています。今後、必要に応じて、区外の訪問診療所等とも連携を図りたいとのことです。区は、杉並在宅医会と連携しながら、災害時も安心して在宅医療を受けられる体制の充実を図ります。
ヤングケアラーの支援対策は、18歳で終わりではなく、継続して安心して生活ができるよう、モニタリングが必要と考えます。
高校生世代の調査結果を踏まえ、対応策の検討を進めたいと考えています。
広げよう、羽毛資源の循環。進めよう、グリーンインフラ。質問者は、奥田雅子、青年。羽毛布団のリサイクルを始めた経緯や、回収枚数、循環サイクル、広報について伺います。
資源化事業推進の一環として、昨年10月から試行的に開始し、1月末までに515枚を回収しました。羽毛原料としての再生等により、国内で循環しています。今後、広報します。
区民や地域の事業者、団体を巻き込み、みんなでダウンのリサイクルに取り組もうというムーブメントを仕掛けてはいかがですか？
区内に羽毛製品の回収拠点を持つ団体もあるため、区ができる支援等の意見交換や周知で区民の関心を高めていきたいと考えています。
緑の基本計画のこの間の取り組み総括と次への課題は？
どこか他人任せであった緑に対する区民の意識変容が課題です。行政の役割に加え、区民が主役となり、緑を守り、増やし、育てることを自分ごととして実践できることに重きを置きます。
グリーンインフラ推進のための検討の中で、善福寺公園上池の浄化と水量の確保の検証をモデルとして位置づけてはいかがですか？
議員指摘のようにモデルとして位置づけ、グリーンインフラ整備による検証も有効と認識しています。